そうですね。31節から40節ですね。マタイの25章です。お読みいたします。人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座につくであろう。そしてすべての国民をその前に集めて、羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置くであろう。その時、王は右にいる人々に言うであろう。私の父に祝福された人たちよ。さあ、世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、僕にいた時に訪ねてくれたからである。その時、正しい者たちは答えて言うであろう。主よ、いつ私たちは、あなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか？いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか？また、いつあなたが病気をし、獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか？すると、王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。ここでイエス様は人々を右と左に分けて、右の方にいる人々に言われる、あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、僕にいた時に訪ねてきてくれたというわけであります。でも彼らは気がついてない。私はいつそんなことをしましたか？そんなこと全然してませんよ。あなたがそんな苦しみの中にいるときに何かをしたとか全然覚えてません。私はそんなことしてませんよ。でもイエスはそれに答えて言われるのであります。私の兄弟であるこれらの最も小さいものを一人にしたのは、すなわち私にしたんだよ。神様が私たちに求めておられる憐れみ、それは小さいものへの憐れみであります。私たちは、イエス様のためだったら何でもしようと思う。イエス様の愛をいただいたならば、イエス様ありがとうございます。イエス様のためだったら何でもします。そう思います。イエス様あなたを愛します。あなたのためなら頑張る。もう本当に命をかけます。すべてを捧げます。そして、一生懸命神様に喜ばれることをしたい。でも、その私たちの思いを知ってイエス様は何て言われるかというと、私のためにしたいと願うならば、私のために何かをしたいと思うならば、あなたの周りにいる小さき人、最も小さき人、その人にしなさい。誰も気づかれないような。誰かのためにあなたの愛を表しなさい。そのように言われるので、あります。その小さき人、誰の目にも止まらないと思うような、そういう人をイエスは私の兄弟と呼んで、その一人にするのは私にするのと同じだよ。有力な人だとか、みんなに一目置かれているとか、そういうことではない。あの人は立派な人だと言われる人ではない。小さき一人一人をに目を留める、100匹の羊のうちの1匹に目を留める、そのようなものを神様は求めていらっしゃる。そのような憐れみを持ちなさい、そのような思いを持ちなさいと招いていらっしゃるのです。私、このことを思うときに、いつも思い出す聖書、聖書の言葉ではなくて、一人の人の詩があるんですが、ご婦人教会の、で、熱心に働くご婦人の詩でありますが、ルース・ハーム・カルヒンという方の、I wonder という、この詩でありますが、もともと英語で書かれた詩でありますね。主よ、あなたはご存知ですよね。私が本当に一生懸命情熱を持ってあなたに仕えていることをあなたはご存知ですよね。脚光を浴びて、私があなたに仕えていることをあなたはご存知ですよね。私があなたほどどんなに熱い思いを持って、この婦人クラブで話をしているか、そのことをあなたはご存知ですよね。 イエス様、あなたは私がこのフェロシップグループ、交わりのグループを一生懸命この立ち上げようと頑張っている、その私が輝いて働いているのをあなたはご存知ですよね。私がバイブルスタディの時に本当に一生懸命、もう本当に熱い思いを持って純粋な気持ちで、この頑張っているのをご存知ですよね。でも私はどうでしょうか。私はどうだろうかと思います。もしもあなたがバケツを洗面器のお水さして、そしてこの水で一人のおばあちゃんの足を洗いなさい、ひび割れたその足を洗いなさい、毎日毎日、それも何ヶ月も何ヶ月も洗い続けなさい。誰も見てない、誰も知らないその部屋の中で、その足を洗い続けなさいと言われたら、私はどうするでしょうか。そのようにこのご婦人は詩を書いている。本当にこのご婦人は謙虚な方だなと思う。自分は本当に一生懸命教会のことで一生懸命頑張っている、でも本当に誰も見てないところで、誰も知らないところで、私は本当にしもべになれるだろうか。その一人の人の足を洗い続けることが私はできるだろうか。私も本当にそのように思います。本当に神様、私を助け、私を憐れに、本当に私がそのような働きができますように、そのように祈らないではいられません。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。憐れみと許しということです。イエス様が話した話の中で、憐れみというのは許しとつながっています。本当に普通の日本の社会の中で憐れみって言葉が使うときに、それは許しとは全然関係ない。でも聖書を開いてみると、イエス様が憐れみの話をしたときは、本当にもうなんでこんなにって思うくらい許しとつながってますね。例えばルカの10章の良きサマリア人の話、もう何回も話した話でありますが、良きサマリア人の話の中で、このルカの、それはルカの10章ですね。今日はこれは読みませんけれども、もしも開けたらそこを開いてくださるといいと思うんですが、十章のサマリア人の話、サマリア人は倒れている人を見ても、もういても立ってもいられなくて、倒れている人を見て、本当にいても立ってもいられなくて、近寄って自分の持っているものも時間も労力も犠牲にして、彼を助けた。本当に憐れみ深い人です。イエス様が誰が強盗に襲われた人の隣人になったのですかって聞かれたときに、律法学者は彼に憐れみ深い行いをした人です。慈悲深い行いをした人です。そういうふうに答えました。本当に彼は憐れみ深い人ですね。憐れみ深い行い、どこに聖書に出てきますか。あ、この良きサマリア人の話だなって思います。でも、なぜこの学者さんは最後に出てきたサマリア人ですと言わなかったんでしょうか。それはイエス様の話を聞いているユダヤ人と、ここに出てくるイエスの話に出てきたサマリア人は仲が悪かった。ユダヤ人はサマリア人を見下してた。だからサマリア人です、サマリア人がいいことしました、答えたくない。彼に憐れみ深い行いをした人です。慈悲深い行いをした人、それほどユダヤ人とサマリア人の関係は悪かったんです。ですからそんな中でイエス様はあえてあの話の中にサマリア人を登場させたんですね。そしていつも自分たちを見下しているあのユダヤ人に憐れみを注いで、そのサマリア人のようにあなたもそのようにしなさいと言われたのである。 皆さん、私たちが上の立場でかわいそうだから、そのようなもういわゆる日本語の哀れむ、そのかわいそうだから哀れんでやろうと、そういうのある意味簡単かもしれない。でもイエス様が言われたのはそういうレベルのことじゃない。あなたを見下しているあの人に愛を注げますか。大体イエス様がおっしゃった自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉はもともと旧約聖書の言葉なんですが、それはこんなコンテキストの中で使われています。これちょっとスクリーンに出したいと思いますが、こういうふうに使われているんですね。あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人を根室に収めて彼のゆえに罪を身に負ってはならない。あなたの仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。これもう一回見てみる。レビ記の19章に出てくる言葉であります。もう一回見てみますが、あなたはこの兄弟を憎んではならないと書いてますね。そして、彼のゆえに罪を犯してはいけない。そして、次の説を見るならば、あなたは仇を返してはいけない。まあ、英語でも、ね、リベンジとか、グルッチですか。恨みを抱いてはいけない。そして、最後に、あなたの隣人を愛さなければならない。Love never as yourself ですね。本当に、これは、すごいな、というふうに思いますね。隣人というのは、なんか仲のいい、気の合う仲間。そういう感じだと思うかもしれませんが、そうではなくて、聖書を読むならば、普通だったら、憎しみを持ってしまう。仕返しをしたくなる、恨みを抱かないではいられないような、そんな相手だというのであります。そのような相手を愛するのが憐れみだというのであります。もう一箇所だけ例え話を紹介したいんですが、マタイの18章の21節から出てくる例え話であります。これはですね、多くを許された人の例えと私は見ましたけど、英語を見ると、これ書いてあるように、unmerciful、哀れみのない、たと、しもべ、というふうにね、出てきますね。どういう話かというとですね、一万タラント許されたんですね。ある人が一万タラント王様に先に消えた。一万タラント。これすごい金額ですね。どれくらいかというと、5000回の人生。で、稼いでる。1タラントが20年分の給料ですから、まあ、それでも、1タラントすごいなって思う。1タラント20年分の給料ですから、1万タラント5000回人生やったら、稼いでるお金ですね。とんでもない借金を王様にしてしまった。王様がある日生産を始めたのであります。彼に返しなさい。あなたの借金返しなさい。そしたら彼は大慌て。ちょっと待ってください。必ず返します。でもですね、王様は分かっていたんです。彼はどんなに時間かけてもこれ返せない。返しますから。ちょっと待ってください。言うんですけど、どんなに時間かけても返せない。いや、私たちもそうですよね。どんなに時間かけてもどんどん増えていってしまう。王様は彼を憐れんで許してやった。そんなもの許されんの、一万足らんと許されんのって許されたんですよ。彼はもう大喜び。王様本当ですか、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に許してもいいんですかって、嬉しかった。彼は大喜びで外に出ていきました。するとそこに 自分が100デナリ貸していた人が現れた。100デナリ、1デナリは1日分の給料ですから、100デナリは100日分の給料、私たちが一生懸命4ヶ月働いて手に入れることができるお金であります。彼は100デナリ貸してる人、4ヶ月分の稼ぎですよ、貸してる人見かけたら、彼は100デナリ返せ、その相手の胸ぐらを掴む。そして彼はやっぱり同じように言うんで、ちょっと待ってください、必ず返しますから、必ず返しますから。でも今度それは彼は許してあげることはできなかった。どうしてですか？100デナリだから。皆さん100デナリ許せます？4ヶ月分の稼ぎですよ、皆さん。4ヶ月一生懸命稼いだ。それを貸した。返してこない。ああ、もういいよ。全然 OK。言えますか？言える方は後でちょっと相談させていただきたい。あるか、ありますか。まあ、どうにもですね、とにかくですね、100デナリ貸して、簡単に許せないですよね。私たちの人生ほとんどお互い様です。私たちの人生で起こることほとんどはお互い様です。でも、時々あります。絶対に向こうが悪い。だから許せない。許すなんてバカみたい。損だ。自分だけがバカの見るのは絵だ。絶対に許せない。そういうことないですか？まあ、ない人は幸せです。本当に心感謝してください。でもありますよね。だからこの人は許せなかった。そして、その相手を牢屋にぶち込んでしまった。これを見ていた人はおかしいと思った。どうしておかしいんですか？だってこの人はさっき1万ダナンと許されたじゃないですか。この人のしたことを知った王様は怒って彼を牢屋に入れて言いました。私はあなたを憐れんだように、あなたも彼を憐れんでやるべきだったんじゃないかって。皆さん、憐れみは許しなんです。聖書で言う憐れみは、ちょっとかわいそうな人に上から目線で助けてあげようというのではなくて、許せない。私はひどい目にあった。絶対向こうが悪い。そのような人を許し、愛する愛であります。そこに、神様は私たちを招いておられるのであります。そこで、最後のポイントに進んでまいりますが、私たちを招く神の憐れみであります。この最後の例え話で、確かに100でない。返さないのは向こうが悪い。でも、許さないのはおかしいですね。許さない、この話の中で許さないのおかしい。だって何と言っても何がおかしいで、1万足らんと許されたんだから。で、私たちの実生活で起こることも同じなんです。人間の世界だけ見てると、お互いの関係だけ見てると、向こうが悪いんです、絶対相手が悪いんです、絶対あいつが悪いんです、そういうことがある。いや、もう本当にお互い様ってことがほとんどなんですよ。でも時々あるんですよ。なんで私がこんなことをやらなきゃいけない？なんで言われなきゃいけない？なんでこんなひどい目に遭わなきゃいけない？なんで裏切られるんだろう？そういうことが私たちの人生の中に起こってくる。許したら損だ。自分だけバカを見るのは嫌だ。損をするのは嫌だ。許さなくて何が悪い？そういうことが私たちの人生に起こってくる。でもその時に、もっと大きなピクチャーを見ることが大切。人間の世界だけで見てたら見えない。もっと大きなピクチャー、私は1万タラント許されたんだって。私たちがあの人を許せない、どうしても許せない、そう思っているときに見失っているものがあります。それは、私はこの1万タラント許されたしもべなんだ。皆さん、この1万タラント、本当にこの人と同じです。返せます。頑張って返せますって私たち思ってるんです。もうちょっといいことして、もう悪い、ちょっと悪いこともしてきたけど、もう本当に、それはもう人間としてそんなに円熟してないかもしれないけど、でも、私これから頑張っていきますから、私たちは神様にそう言ってるんだろうと思います、ほとんどの場合で。 でも神様は分かってる。私たちが頑張っても頑張っても頑張っても、この借金返すことができないって。だから神様は、許してくださる。その借金を全部自分で背負って、私たちを許してくださる。イエス様の十字架ですよ。イエス様が十字架にかかって私たちの罪を代わりに背負ってくださった。だから許される。私たちごめんなさいって神様の前に出てくときに許される。罪を認めて出てくときに、あなたの罪は許された。超激にしてもらう。本当ですか？そんな虫のいいことがあってたまるかって思うことがあるかもしれない。本当ですか？ありえない、そんな。ありがとうございます。感謝するんですよ、私たち。神様との関係だったら。でも、そこに、周りとの関係が、もうある。そこで、サグデナリの貸しをしてる。そりゃ、一デナリだったらいいかもしれないけど、サグデナリきついですよ。そんな、簡単に許せない。自分も本当に辛い。痛みがある、苦しい。どう見たって、周りの人が100人いたら、100人、そりゃ向こうがあるよね、というようなケースですよ。でも、そのような中でも、神様があなたを許してくださった。神様があなたを、あなたのこの追い切れないものを、あの十字架の上で身代わりに負ってくださった。だから、あなたが、憐れみ深いものになりなさいって言われる前に、神様はあなたを憐れんで、あなたの借金を帳消しにしてくださったから。イエス様が憐れみ深いものは幸いであるとおっしゃったイエス様が自分の命をなじらせて、私たちのためにこの神様の憐れみを与えてくださったから、私たちは、そのイエス様がしてくださったように、私たちも、許すことができるものへと変えられていくことができる。私たちもそこに招かれているのであります。あなたも憐れみ深いものになりなさいって。あなたも私があなた方を憐れんだように、あなた方も憐れみ深いものになりなさい。そのように招かれている。人間の世界だけで見ないこと。本当に、このお互いの関係だけに見ないこと、神様がどんなに大きな愛を添えてくださったのか。本当にそのことを覚えたいと思いますね。そしてそのことに感謝して、私たちも、ある意味深いもの、愛を注ぐものにならっていただこうであります。そうです。最初のポイントもそうです。本当に、最も小さいものってどっかの誰かじゃなくて、まず私ですよ。神様が私のようなものに目を留めて、あなたを見つけ出して、あなたに愛を注いでくださった。この、食べるものがなくて、着るものがなくて、牢屋にぶち込まれて、乾いて旅人で、裸で着るものもない、それは他でもないあなたですよ。そのあなたのために神様が愛を注いでくださった。イエス様が愛を注いでくださった。だから私たちも愛を注ぐものに、憐れみ深いものにならせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にあなたの恵みを心から感謝をいたします。あなたがどんなに大きな愛を持って私たちを愛してくださっているのか、もう一度味わってくださってありがとうございます。あなたは憐れみ深いものになりなさいと私たちを招いていらっしゃいます。でもそれ以前に、まずあなたが私たちに憐れみを注ぎ、あなたの憐れみの中で歩ませてくださっていること、本当に多くのものを、イエス様が身代わりによってすべてを帳消しにしてくださった、その恵みを感謝をいたします。神様、私たちも、その憐れみ深いものとなることができますように、あなたの憐れみを表していく器として、 私たちも用いられていきますように。どうかまずあなたの愛を私たちのうちに満たし、私たちのうちに力を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、主の前にお祈りの時を待ちましょう。